一般質問続けます。三沢議員の質問です。三沢議員、フードパントリーの活動とは、もったいないをありがとうに変えていく運動である。12月には県政フードパントリーとして筑西市で初の実施が決まった。今後に向け、食品備蓄倉庫や食品回収及び配布場所を提供していただけないか。保健福祉部長、事業目的、事業内容を十分に検討し、関係部署を含め対応等を協議していく。三沢議員、一人親世帯や生活困窮世帯等、支援が必要な対象者に開催通知など情報発信できないか。保健福祉部長、関係部署と連携を図り、必要に応じ窓口等の周知も含め検討していきたい。三沢議員、事業を継続していくために寄付金を募るふるさと納税を利用したガバメントクラウドファンディングを実施し、補助金を出す等の協力は可能か。保健福祉部長、深く行政が関わることが必要で、ふるさと納税担当部署、子ども関係、教育関係の部署とも協議を進め検討していく。三沢議員、この事業は市民の自主的な活動であり、市民プラス行政が理想的である。市長が掲げる子育て若者支援の充実にプラスアルファとして支援いただけないか。市長、今回の市民団体の活動に大変感謝している。市の支援については県や国の動向を見極めながら関係部署と進めていきたい。三沢議員は他に令和2年度の成人式について質問しました。次に小島議員の質問です。小島議員、シティプロモーションにとって市のホームページは重要なツールである。四大イベント、ダイヤモンドつくば、観光スポット、道の駅の情報は観光振興課及び観光協会が担当し、外部への広報、ホームページは広報校長課が担当している。連携不足と感じるが、ホームページの作り方や責任の部署が明確になるよう再構成するべきでは？市長公室長、市のホームページは5つのカテゴリーに分けて表示され、観光情報の中で四大祭り、各種イベントの情報を発信し、観光協会のホームページへのリンクも目立つようにしている。ホームページ構成の再検討は、改修費用がかかるため、3年から5年に一度行う計画である。次回のリニューアルの際には、観光振興課と連携し、より見やすく、わかりやすくなるよう協議していく。小島議員、シティプロモーションは観光、特産物、暮らしやすさなど、市を売り込むことであり、地方創生上重要である。プロモーションを戦略的に推進する部署が必要ではないか。総務部長、現在、広報校長課を中心に各部局で横断的な連携を図り、広報活動を進めている。今後も同課を中心に効果的な情報発信に努めていきたい。県内にはシティプロモーションの名称を用いた部署を設置している市もあるので、他市の事例も研究し、より良い組織体制の構築に努めていく。小島議員は他に、信号サイクル定数の変更、県政障害学習センター、コロナ禍の経済・社会活動について質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、子宮頸がん予防ワクチンについて、これまでの本市の対応は？保健福祉部長、本市では、令和2年6月時点で対象者の一部に個人通知を発送した。対象者は、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を差し控えている状況から、ワクチン対象の最終年度である高校1年生相当の女子、今年度についても同様の通知を令和3年7月に送付した。小木議員、 令和元年度、2年度、3年度の接種対象者と接種人数は？保健福祉部長、ワクチン接種は半年以上かけて3回行うことから年度ごとの延べ人数となるが、令和元年度は対象者2333人中59人、令和2年度は2219人中202人、令和3年度は10月末時点で2141人中269人である。小木議員、国においてワクチンの積極的勧奨が正式に決定した場合、本市の対応は？保健福祉部長、対象年齢である小学6年生から高校1年生相当の女子全員を対象に個人通知を発送する予定である。内容については、案内文、厚生労働省のパンフレット、医療機関一覧等の送付を考えている。小木議員、これまでの積極的な勧奨控えにより、接種時期を逃してしまった方たちへの救済措置は？保健福祉部長、国の方針が正式に決定次第、国の意向を踏まえて対応していく。小木議員は他に、マイナンバーカード、下水道行政について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。鈴木議員、筑西市内にも多種多様な産業がある。中には先進的な取り組みをしている企業や、これからの日本経済の中核を担う分野の企業もあり、現在ユニコーン企業を含めた新規企業を誘致するには、従来の大型工業団地整備だけでは難しい。地の利を含めた総合的な PR が必要とされており、また企業ニーズを行政が的確に把握し、具体的な支援策を提示できるかが重要とされている。市ではウィズコロナ、アフターコロナを見据えた経済再生策をどのように考えているか、また明確なビジョンはあるのか。市長、これまで市では各部局がいろいろな知恵を絞りながら安心安全と経済再生のために頑張ってきた。今後についても感染状況の推移をよく見極め、国、県の支援対策等を加味した上でタイムリーな施策を取っていく。経済部長、コロナ禍の影響で疲弊している地域経済を再生することは重要なことであり、今後も新型コロナウイルス感染症対策ビジョンに基づき、商工団体と連携を図りながら、事業者の声に耳を傾け、状況に応じた対策を積極的に講じていく。なお、ユニコーン企業とは、企業としての評価額が10億ドル以上、設立10年以上の非上場ベンチャー企業のことです。鈴木議員は他に、子どもたちへの支援体制、相談支援と居場所づくりについて質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、多目的運動場についてどのような調査を行ったのか。市長、青森県弘前市の弘前市運動公園を視察した。野球場や陸上競技場などの各種競技施設のほか、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常用トイレなどの防災施設が整備されており、公園全体が防災拠点の機能を担う防災公園として位置づけられていた。榎木戸議員、この視察によって何を得たのか。市長、スポーツ環境の整備はもちろん、災害や有事に対応可能な防災機能を兼ね備えることも必要であると再認識した。榎木戸議員、弘前市は国土交通省の防災対策関連の交付金を活用しているということであるが、国や県に対しての要請は？市長、膨大な資金が必要になるため、国、県の力も借りなくてはいけない。国土交通省や文部科学省などの交付金が活用できるか、しっかりと考えていきたい。榎木戸議員、この計画はかなりの予算が考えられ、多目的であるから、行政に限らず 第三者的な外部有識者や市民を巻き込んだ協議会等、そのようなプロセスに持っていく考えは？市長、行政だけでなく市民の代表の方にもご意見をいただかなければならない。しっかりとした組織を作ってやっていきたい。榎木戸議員は他に入札のあり方について質問しました。最後は保坂議員の質問です。保坂議員、新張駅は老朽化に伴い駅舎が建て替えられ、駅は無人化となり、トイレは撤去された。住民からのトイレ設置要望に対し、市と JR の協議結果は？企画部長、トイレの設置については、令和3年5月に JR 東日本水戸支社に対し、本市単独で要望書を提出した。7月には、水戸線整備促進規制同盟会を通して、要望活動を行った。しかし、JR としてトイレの設置は難しい。トイレを含む駅周辺の環境整備は沿線自治体でお願いしたいと回答があった。保坂議員、トイレの設置は駅の利用者をはじめ周辺住民からも要望がある。市の対応は？企画部長、本来駅のトイレは鉄道会社が設置するものと認識しているが、公衆衛生の問題、近隣住民への影響を踏まえ、市が整備することも含め検討している。設置する場合、住民の協力を得ながら維持管理することも有効な選択肢の一つである。保坂議員、トイレが設置されるまで簡易トイレの設置はできないのか？企画部長、管理の問題もあるため継続的に検討していく。保坂議員は他に人口対策、市民環境行政、カーボンニュートラルの実現について質問しました。ここまで一般質問でした。